Well, this week we had a great week in Vacation Bible School at YBC, and we wanted you to experience just a little bit of the fun that we had with this skit yesterday.
今週は YIBC のバケーションバイブルスクールで最高の一週間を私たち過ごすことができました。そこで皆さんにも昨日の劇の楽しさをほんのちょっぴりでも味わっていただけたらなと思いました。
And I should have said before, I meant to say in the announcements today, it was fine to take pictures of the children when they were singing. Please, though, unless you blur out faces, do not put them on social media. We don't have approval to post all those kids' faces on social media. So the ones we put up on the screen have been scrubbed for what we're not allowed to show. So just please be careful about that.
ビデオや、写真撮っていただいて構わないのですが、Facebook や、ソーシャルメディアの方にアップしないで、ことをお願いいたします。
Now, the skit that we showed, that's a true story.
これは、聖書の、本当に起こったお話です。
It really happened to Jesus and to his disciples in a book of the Bible called Mark.
これは聖書のマルコの福音書に登場するイエスと弟子たちに実際に起こったお話です。
And so I'd like to start today by reading this story from the Bible, which is a bit shorter than the version that we showed you.
まずは、今の私たちの劇のバージョンよりは少し短いのですが、聖書からこのお話を読んでみましょう。
In Mark chapter 4, verses 35 through 41,The Bible says, On that day when evening had come, he said to them, Let us go across to the other side. And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was. And other boats were with him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. But he was in the stern, asleep on the cushion.And they woke him and said, Teacher, do you not care that we are perishing? And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased and there was a great calm. And he said to them, Why are you so afraid? Have you still no faith? And they were filled with great fear and said to one another, Who then is this that even the wind and the sea Obey him.
マルコの福音書4章35節から41節をお読みします。さてその日夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われました。そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り船は水でいっぱいになった。ところがイエスは船尾で枕をして寝ておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですか?と言った。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれ、と言われた。すると風は止み、すっかりなぎになった。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか?まだ信仰がないのですか?彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか?
The men being talked about in this passage, as Raina already pointed out, are Jesus and the 12 disciples who are with him.
この箇所で語られているのは、さっきレイナさんも、おっしゃっていましたが、イエスと共にいた12人の弟子たちについてです。
They're the 12 closest followers of him who went all over with him while he was on earth and saw him do all sorts of miracles during his time on this earth.
彼らはイエスが地上にいる間、イエスと一緒に各地を巡り、イエスがこの地上で行われた数々の奇跡を目の当たりにしてきた最も親しい12人の弟子たちでした。
Now this was likely during the beginning of their 3-year time with Jesus, but they'd probably already seen him do some miracles, and they were about to see him do another.
これはイエスと彼らが過ごした3年間のうちの最初の頃だと考えられます。おそらく彼らはイエスが行ったいくつかの奇跡をすでに目撃していて、これからまた別の奇跡を見るところだったのでしょう。
Now remember, Jesus has just spent an entire day teaching the crowds that had gathered around to hear him teach.
イエスはちょうど彼の話を聞くために集まった群衆に対して丸一日かけて教えを説いたところでした。
He was teaching somewhere near the Sea of Galilee, which has also been called Lake Tiberias or Kinneret at various times in history.
イエスはガリラヤ湖の近くで教えていて、この湖は時代によってはティベリウス湖とも、キネレット湖とも呼ばれていました。
It's actually located about 120 kilometers north of the city of Jerusalem.
この湖はエルサレムの北約120キロに位置していて、地球上で最も標高の低い淡水湖です。
And the Sea of Galilee is the lowest freshwater lake on earth.
今言ってしまいましたが、標高の低い、最も標高の低い淡水湖です。
Now, after the teaching was over, Jesus suggests that they go across to the other side.
教えが終わると、イエスは彼らに向こう岸に渡るようにと勧められました。
There were actually many times in his ministry where Jesus would leave places by boat in order to get relief from all the crowds that gathered around him while he was teaching.
イエスは宣教の中で自分の周りに集まる群衆から逃れるために船でその場を離れることが何度かありました。
And so, Jesus and his disciples, they get into the boat. And Jesus, of course, being tired from all that effort of the day and teaching and all the people, he goes to sleep at the end of the boat, just like you saw.
イエスと弟子たちは船に乗り込みました。イエスは一日中教えられ、とても疲れていたので、船の端で眠りにつきました。
And so, while he's sleeping, a storm comes up. It's very common in the Sea of Galilee. And Jesus continues to sleep right through it.
そのイエスが眠っている間に嵐が来ました。
Now, back in 2010 to 2012, I spent two years long enough.On a very big boat. The aircraft carrier that was based down in Yokosuka is still based in Yokosuka.
2010年から2012年にかけて、私は、横須賀を基地とする非常に大きな空母に2年間乗っていました。
Now, during that time, I had the opportunity to ride on some of the smaller ships as well that are a lot closer to the size of this boat that Jesus was on.
その期間中にイエスが乗っていたこの船のサイズに近い小型の船にも乗る機会がありました。
And even without a storm, boats that size move around a lot in the water, rocking from side to side.
嵐でなくても、ボートは水面で左右に大きく揺れます。
Typically, this means you can sleep really well because of it.
普段でしたら、その揺れで、ぐっすり眠ることができるんですが。
But during a storm, that gentle rocking can become really scary. And that's on a modern steel warship.
ただ嵐の時には、その優しい揺れが恐ろしい揺れに変わります。これは現代の鋼鉄製の軍艦の場合です。
These disciples and Jesus were on a wooden fishing boat in the middle of a huge storm. And although most of the disciples were experienced fishermen, they were experienced seamen, the size of this storm frightened them.、
彼らは大嵐の中、木造の、船に乗っていました、そしてこの弟子たちの多くは経験豊かな漁師や船乗りでしたが、それでもこの嵐の大きさには怯えていました。
Now, what you need to know about the Bible is that it's not just another history book with a bunch of these kind of stories put together.
聖書について知っておいていただきたいことは、聖書はたくさんの物語が詰まった単なる歴史書の集まりではないということです。
Each of these stories in the Bible, true stories, is meant to help us know who God is, and specifically God the Son, Jesus Christ.
このそれぞれの物語は、神とは一体どんな方であるのか、また特に神の御子、イエス・キリストがどんなお方であるのかを知るためのものです。
And that means that there is application in these events even for us today.
つまりこうした、聖書の中に出てくる出来事というのは今の時代にも適用できるということです。
Now I would be willing to bet, I won't, but that most of us are never going to end up on a wooden fishing boat in the middle of the lake in a storm.
まあ、私たちは、湖の真ん中で木造のこの船に乗っているときに嵐に見舞われるということはまずないと思います。
But every one of us will face various storms in our own life.
でも私たちは人生の中で様々な嵐に直面することはあるでしょう。
You will face circumstances that may or may notthreaten your physical life, but they may threaten your physical health, or your mental health, or your relationships, or your job, or your finances, or bring any number of other negative and difficult things into your life.
皆さんの命を脅かすことはないにしても、体や心の健康、人間関係や仕事、経済的なこと、皆さんの人生にとってとても嫌なこと、難しいことをいくつももたらすような状況に直面することはあるでしょう。
Now this story in the Bible teaches us how we should approach those circumstances in the same way that the disciples did.
聖書にあるこの物語は弟子たちがしたように、私たちがこのような状況にどう対処すべきかを教えてくれています。
Their first reaction was fear. But then they turned to Jesus, and Jesus taught them a lesson in faith that all of us need to learn.
彼らの最初の反応は恐れでした。しかしその後、彼らがイエスに心を向けると、イエスは彼らに私たち誰もが学ぶべき信仰の教訓を教えてくださいました。嵐は大きく。
Now that storm, it was big. And they were scared.But Jesus was asleep.
嵐は大きく、彼らは恐れていましたが、イエスは眠っておられました。
To them, Jesus sleeping showed a lack of concern, not only for his life, but for their lives as well.
彼らにとって眠っているイエスの姿というのは、ご自身の命だけではなく、彼らの命にも関心がないことを示すものでした。
So we're told in verse 38 here, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we're perishing?
38節にはこう書かれているのです。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですか?と言った。
In their minds, the storm going on around them meant that Jesus didn't care about them.
彼らの中では自分たちの周りで起こっているこの嵐をイエスが気にかけてくださらないことを意味していました。
We can feel the same way towards God sometimes.
私たちも神に対して同じように感じることがあります。
If there's a God that cares at all about us or about me, why am I going through this?
私たちのことを、あるいは私のことを気にかけてくださる神がおられるのなら、どうして私は今こんな目に遭っているのだろうと。
Maybe today you don't really believe in God or whatever negative circumstances you're going through that we go through, they're just coincidences of life.
もしかしたらあなたは神を信じていないかもしれないし、私たちが経験するどんな嫌な状況も人生の偶然に過ぎないのかもしれません。
The Bible teaches that God exists as one true singular God of the universe who is the creator of all life.
聖書は神が 宙の唯一の誠の神として存在し、すべての命の創造主であると教えています。
This week, the children learned that from the very first verse in the Bible, Genesis 1:1.
今週、子供たちは聖書の一番最初の節からそのことを学びました。創世記一章一節です。
In the beginning, God created the heavens and the earth.
はじめに神が天と地を創造された。
The pinnacle, the highest point of his creation was us, humans.
その創造の頂点が私たち人間でした。
Now, the universe and even humans were originally created absolutely perfect.
宇宙もそして人間さえももともとは完璧に作られていました。
The world, nowhere in the world experienced life-threatening storms, and neither would the human beings that God had created.
この世界も神が創造した人間も命を脅かされるような嵐に見舞われることはありませんでした。
But that all changed with the first two humans, Adam and Eve, they sinned, meaning they broke God's command, and by that breaking of his command, they failed to glorify God.
しかし、最初の二人の人間、アダムとエバが罪を犯したとき、神の命令を守らなかったとき、つまり破ったとき、すべては変わりました。
And Romans chapter 5 verse 12 in the Bible explains to us how their sin affected all of us even today.
ローマ人への手紙5章12節の中で、このことが私たちすべてにどのような影響を及ぼしたかを説明しています。
The Bible says in Romans 5:12, therefore, just as sin came into the world through one man, that was Adam, and death through sin, and so death spread to all men because all have sinned.
ローマ人への手紙5章12節を読みします。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様に。
Folks, sin isn't based on society's standards. Sin is based on God's standard.
罪はこの社会の基準ではなく、神の基準に基づいています。
As the Creator, He gets to determine what does not bring Him glory and for all of us, we have failed to recognize him as God and glorify him in one way or another.
創造主として、神はご自身に栄光をもたらさないものを定められます。私たちは皆、神を神としと認め、神に栄光を期すということができなかったのです。
That sin affects the world and creation.And us personally.
その罪は世界と被造物、そして私たち個人に影響を及ぼします。
That sin was the reason that the disciples had to fear the storm.
その罪こそが弟子たちが嵐を恐れなければならなかった理由なのです。
Because sin means that we can and we will eventually die.
なぜなら罪とは私たちがやがて死ぬということを意味しているからです。
But what they failed to realize is that the one man with them in the boat asleep is the one man who could take care of the problem of sin for them personally and rule over nature that's affected by our sin.
しかし弟子たちが気づかなかったのは、船の中で彼らと一緒にいて眠っていた一人の人が、彼ら自身のために罪の問題をすべて引き受け、私たちの罪の影響を受けた自然界を支配することができるお方だということです。
And look at what happens in the next verse, in verse 39.
聖句の中で次に起こることを見てみましょう。
And he, Jesus, awoke.And he rebuked the wind, and he said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm.
イエスは起き上がって風を叱りつけ、 湖に黙れ、沈まれ、と言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。
This is incredible.
これは驚くべきことです。
Jesus woke up. He's still not afraid. Let's be honest, he could have continued sleeping, and it would have been just fine with him.
イエスは目を覚まし、それでも恐れていませんでした。彼は眠り続けることもできたでしょうし、彼にとってはそれでもよかったでしょう。
But he spoke the water into submission with three words in English anyway. Peace, be still.
イエスは英語では三つの言葉、日本語では二つの言葉で、黙れ、沈まれ、と言われ、水を従わせました。
And guess what?There was peace, and the storm was still.
するとどうでしょう。そこには平安が訪れ、嵐は静まりました。
Now, how did Jesus, the man sleeping on the boat, have this kind of power?
船の上で眠っていたイエスにどうしてこのような力があったのでしょう。
It was because the Bible describes Jesus.As being God Himself, by saying that He took part in our actual creation.
それは聖書がイエスは私たちの創造に関わったと述べることで、イエスが神そのものであると説明しています。
In another book of the Bible, the book of John, Jesus is introduced in the first three verses, John chapter 1 verses 1 through 3.
聖書のヨハネの福音書では、イエスは最初の3節で次のように紹介されています。
And it introduces him like this. In the beginning was the Word, that's Jesus, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God, and all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made.
ヨハネの福音書一章一節から三節までをお読みします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。
Now, as you read through John chapter 1, you find out that this word that's introduced,Is Jesus Christ himself.
ヨハネによる福音書一章全体を読むと、この言葉がイエス・キリストご自身であることがわかります。
And verse 14 of John 1 shows us how this word, God the Son, ends up on a boat in a lake with these disciples.
そしてヨハネの福音書一章14節を読むと、この言葉は神である御子がなぜ弟子たちと湖の船に乗ることになったのかがわかります。
John 1:14 says, And the Word became flesh and dwelt among us, and we've seen His glory, glory as the only Son from the Father, full of grace and truth.
ヨハネの福音書一章14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。
Jesus Christ came at the time when we celebrate Christmas to become fully human while remaining fully God.
イエス・キリストは私たちが祝うクリスマスの時に完全に神でありながら完全な人として来られました。
If Jesus is God, who created everything, then it's reasonable to assume that He has power over that creation.
イエスがすべてを創造した神であるならば、その創造物を支配する力を持っていると考えるのは自然なことでしょう。
And that's exactly what He demonstrated in that boat that day, that He is God.
これこそがイエスがあの船の中で見せてくださったイエスは本当に神であったということなのです。
To be clear, the Bible describes God as a Trinity, existing in three persons, Father, Son, and Spirit, who share in one divine essence, or you can think of it as DNA.
明確にしておくと、聖書は神を三位一体の神と言っています。父、子、聖霊の三つの威嚇があり、一つの神の本質、または DNA を共有しています。
As I understand it, Trinity or Sanmiittai in Japanese speaks of perfectness or completeness. And so it is with God. It takes three persons to fully express His glory and sovereign control in this world.
トリニティ、また日本語では三位一体というこの言葉は完全性や完結性という意味を持っていて、この世界で神の栄光と主権を十分に表現するには、この三つの威嚇が必要です。
And this demonstration of God's power in the world was for the purpose of building the disciples' faith and belief in who He was.
そしてこの世界で、神がご自身の力を示すことは、弟子たちの信仰を強め、ご自身が誰であるかを信じさせるためのものでした。
Look at what Jesus says in their response to him in verses 40 to 41.
それでは40から41節のイエスの言葉と弟子たちの反応を見てみましょう。
The Bible says in verse 40, He said to them, Why are you so afraid? Have you still no faith? And they were filled with great fear.And said to one another, Who then is this that even the wind and the sea obey him?
イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか？まだ信仰がないのですか？彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか？
They had not yet fully learned to trust this man.Who they would come to understand and believe in as God Himself.
彼らは自分たちがやがてこの方が神だと分かり、信じるようになる、この方を信頼することをまだ十分に学びきれていなかったのです。
It would not be until that man Jesus willingly went to a cross to die and then rise from the dead that they would fully follow him as a committed disciple.
このイエスというお方が自ら進んで十字架にかかられ、死なれ、そして復活されるまで、彼らは献身的な弟子としてイエスに完全に従うことはありませんでした。
But after those men experienced Jesus' death and then saw him resurrected, proving his identification as God, they not only believed,And trusted that he could take care of them in a storm, they were willing to spend the rest of their lives telling people that they too needed to believe in Jesus.
しかし、イエスの死と復活され、彼が神であることが証明されるのを目の当たりにした彼らは、イエスは嵐の中にあっても自分たちのことを考えてくださる方と信じ、信頼しただけでなく、残りの人生をかけて、あなたもイエスを信じる必要があると人々に伝えようとしたのです。
Their faith in Jesus Christ was so strong that all of these men, except one, would willingly spend the rest of their lives telling people that they too need, they would actually go to their own death telling people that they need to know that Jesus is God and that everyone needs to accept him by faith as their Savior and Lord.
彼らのイエスに対する信仰は非常に強く、イエスを裏切り死に至らしめた一人を除いた全員が、イエスは神であり、すべての人はイエスを救い主、主であると信仰によって受け入れる必要があることを述べ伝えるために、迫害によって命を落としました。
Ultimately, their faith in Jesus Christ, the reason that they followed him as disciples, was not because he could work miracles over nature.
最終的に彼らがイエス・キリストを信仰し、弟子として従った理由は、イエス・キリストが自然に対して奇跡を起こすことができたからではありません。
The reason they followed Jesus Christ as his disciples was because he could work a spiritual miracle in their lives over sin.
弟子として従った理由は、イエスが彼らの罪の上にある人生に霊的な奇跡を起こすことができたからです。
Remember, I said their fear of the storm was just one example of the way that sin has affected every one of us.
嵐に対する彼らの恐れは、罪が私たち一人一人に及ぼした影響のほんの一例に過ぎないことを思い出してください。
The Bible says in Romans 3:23 that all have sinned and fall short of the glory of God.
聖書のローマ人への手紙3章23節、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず。
And in Romans 6:23, we're told the wages, that's the payment of sin, is death.
そしてローマ人への手紙6章23節では、罪の報酬は死ですと語られています。
That's eternal death in a place of torment that the Bible describes as hell.
それは地獄と呼ばれる苦しみの場所での永遠の死です。
But the rest of Romans 6:23 reads this way, But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
しかし、ローマ人への手紙6章23節にはこうも書かれています。しかし、神の賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命ですと。
Now, folks, I know that many of you have heard this message, maybe many times, and maybe you're hearing it again. But let me tell you, without Jesus Christ, you have a reason to fear.
もう何度もお聞きになっている方もいらっしゃると思いますが、イエス・キリストがいなければ、そこには恐れる理由があります。
Our lives are hopelessly trapped in sin and failure.
私たちの人生は絶望的に罪と失敗にとらわれています。
We may have a great job.
私たちは素晴らしい仕事についているかもしれません。
I know after this week, many of you have wonderful children and you have tremendous families.
素敵な子供たちや素敵な家族に恵まれているかもしれません。
You may have a great education and you may have social status in whatever culture you call your home.
また素晴らしい学歴や社会的地位もお持ちかもしれません。
But in God's eyes, you are lost and separated from Him for all of eternity, facing eternal judgment from Him because of your sin and your failure to acknowledge Him as your Creator and your rightful King.
しかし神の目にはあなたの罪と創造主であり正しい王であられる神を認めなかったためにさまよい神からの永遠の裁きを受け神から引き離されるのです。
But folks, Jesus died on a cross. And when he died on that cross, the Bible tells us that he was spiritually taking onAll of my sin, all of your sin on himself.
しかし、イエスは十字架で死なれ、その時、イエスは霊的に私たち、そしてあなたたちの罪をすべて負われたと書かれています。
1 Peter chapter 2 verse 24 says, He himself bore our sin in his own body on the tree. That's the cross that we might die to sin.And live to righteousness. By his wounds, you have been healed.
第一ペテロの手紙、2章24節。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷ゆえにあなた方は癒された。
When you believe that Jesus Christ died for your sins and took your punishment and you repent of those sins against God and accept Jesus Christ as your Lord and your Savior, then you are healed. You're forgiven from your sins.
イエス・キリストがあなたの罪のために死なれ、あなたの罰を受けられたことを信じ、神に背いた罪を悔い改め、イエスを主であり救い主として受け入れるとき、あなたは罪から癒され許されるのです。
You can experience the rescue that the disciples experienced in a spiritual way.
弟子たちが経験した救いをあなたは霊的な形で味わうことができるのです。
You can experience God's presence in your life when you face the storms that without a doubt are going to come our way.
間違いなくやってくる嵐に直面したとき、神の臨在を体験することができるのです。
And it's only through Jesus.
それはイエスを通してだけです。
In another account of Jesus with the disciples on a boat, just two chapters later in Mark 6, the disciples are again caught in a storm.
この2章後のマルコ6章で弟子たちは再び嵐の中にいます。この時イエスは彼らと一緒にはいませんでした。
This time, Jesus is not with them, but then they see Jesus walking out in the storm on the water to them, even though they're in the middle of the sea.
イエスは彼らと一緒にはいませんでしたが、彼らが海の真ん中にいるにもかかわらず、イエスが水の上を歩いて彼らに近づいてくるのを見ました。
And when Jesus reaches them in the middle of that storm, he says to them the verse that the children have been learning this week in Mark 6:50. Take heart. It is I. Do not be afraid.
そしてイエスは嵐の中にいる弟子たちに、今週子供たちが学んだマルコの福音書6章50節 B の言葉をかけられたのです。安心しなさい。私だ。恐れることはない。
With Jesus, we don't have any need to fear.
イエスが共にいてくだされば、何も恐れる必要はありません。
There's no need to fear the circumstances of this life, or even death, and the life after.
今の人生の状況も、そして死や死んだ後のことさえも恐れる必要はないのです。
And so I ask you, do you know Jesus Christ?
あなたは、イエス様を知っていますか?
If you don't know Jesus today, any of us who helped with VBS this week, most of us are wearing tags that look like this, we would be happy to talk with you more about how you too can know Jesus Christ as your Lord and Savior.
もしあなたがまだイエス様を知っていらっしゃらないようでしたら、今週 VBS を手伝った私たちの中でこのような名札をつけているものがおります。どうすればイエスキリストをもっとよく知ることができるのか、喜んでお話しさせていただきますので、ぜひお声掛けください。
Let's pray.
お祈りします。
Our Heavenly Father, we thank you for your Son Jesus Christ. We thank you for the blood that you shed on the cross, for the path to righteousness and forgiveness for our sin that you created when he died on that cross. Father, we thank you.That we have once again been able to hear from your word today and to recognize the gospel within these pages. And Father, I pray for any in here right now who've not accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. Father, help them through your Holy Spirit to see the truth in the word of God, to be convicted of their sinfulness against their Creator, and to be drawn to faithThis wonderful gift that you give so that we can come through Jesus Christ to be reunited with our Creator God. Father, we love you and we praise you and we pray that we would truly glorify you as your people today. We pray this in Christ's holy name. Amen.